熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。今日はね、なんかあいにくの天気悪い中で、さっきですね、スタジオ来る途中ね、見てましたら傘やっぱささないから当たり前なんですけど、自転車乗ってる高校生の子たち相当濡れてましたね。ただまあしょうがないんでしょうけど、でここのスタジオ来たらすごい風で、さっきもね放送でのんちゃん言ってましたけど、かなり風が吹いて、ちょっと大荒れの天気模様の中今日はお届けしていきたいと思っておりますがね、今日はもうなんといってもやっぱり愛知県、ね、公立高校の合格発表じゃないですかね。はい、またちょっとね、今日の後のコーナーでもいろいろ話していきたいと思いますが、もうね、塾の中はちょうどね、全部ちょっと来れなかった。今合格発表でね、昔と違って見に行く人は本当に少数派で、ネットが多いですからね。で、やっぱ今日も人でまばらで、僕もちょっと覗いてみたんですけど、やっぱりそんなに雨だしね、人もあんまりいなくて、昔のようなこう、もう合格わーみたいな光景は、まあ、ほぼほぼないって感じですかね。だけどまあやっぱりそれでもね、やっぱり書いたの見に行くっていうのはやっぱり合格発表のこうやっぱりこう一枚のこういい写真なので、やっぱりそういう意味で言うとまあちょっと覗いてる方もいるのかなって、見に来てる方もいるのかなっていう感じで、まああとは塾の方でね、本当におめでとうが飛び交ってましたんで、まあね、本当に皆さんお疲れ様でございました。本当にね、まあ僕もこういう仕事でやっぱり塾ずっとやってますから、まあ、合格発表って本当にね、一緒に何回かっていう方もいるじゃないですか。まあ自分たちが当然合格発表経験されてる方、だから今度はまあお子様とかね、お孫さんとか、まあ少なからず誰しもが経験しますから、だから僕らももう本当ただ毎年毎年なんでね、なんかやっぱりこういろいろ発表の変遷というか、時代も変わったなって思いますね。ネットで見に行くなんて思っても皆さん、まあただ大学とかはね、今そういう風になってましたけど、高校もそうなってくるなんてね、なかなか思ってもなかった。まあ今日はね、でもまあお疲れ様でした受験生の皆さん。まあその中でもまあ嬉しさもある、まあいろいろね、これからのスタート不安もあるとこもあるかもしれませんけど、今日はちょっとこの放送でも聞きながら、はい、4月に向けて気合を入れてっていただければなと思っておりますので、またちょっとね、後で今日はそういう話を触れていきたいなと思っておりますので、今日も一日よろしくお願いします。はい、番組する終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、 または八戸 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、あとね、今日なんか特に卒業式の思い出なんかね、幅広く受け付けていますので、ぜひ、メールいただければと思います。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、ただね、まだね、雨も激しい中で、ちょっとね、スタジオの前も本当傘させずにね、傘を持ったままとか折れちゃってるね方が何か通られていったんで、本当皆さんちょっとね、気をつけていただいて、かなり思ったよね、久々に。なんかあんまり最近こういう天気となかったかなって思ってたんですけど、なんか久々にちょっと天気も荒れてる、荒れ模様ってやつですね、気をつけていただいて、行動いただければなと思うんですけど、まあね、先ほどもちょっとオープニングで言いましたけど、今日は公立のね、入試の合格発表ということで、実はね、もう知ってる方も多いと思うんですけども、ね、これで制度が変わりますので、新しい制度に、ね、なりますで、まあね、その年からなんで、この制度も長かったですけど、途中ちょっと変化あったんですけど、マイナー チェンジまではいかないけど、まあでもちょっと変わりながら、まあ何十年かね、ずっとこの地方選抜でやってましたので、まあそろそろ変わらなきゃいけないっていうか、変わる頃かなという印象はあるんですけど、だから僕が本当にずっと塾始めて、まあその時代はずっとこの制度でねやってきて、ちょっと感慨深いものもあったりしたんですけど、まあ今日ね、ちょっと合格発表ということで、まあまたね、来年の子たちはまた違う雰囲気で受験になるし、新しくなるとね、いろいろ変わるので不安なところもあると思いますけどね、まあみんな一緒の、まあ全員変わるからね、今年受けた高校が来年受けること、まあ人生の場合はあんまり、高校人生の場合はあんまりないですから、まあまたその時はその時でね、私も応援していきたいと思ってますが、まあね、本当にお疲れ様でしたっていう、まあご家族もね、お家の方も結構受験って大変じゃないですか。なんかなんとなくね、ご家族の空気感とか雰囲気とかね、受験生抱えてるとなんてよく言いますし、まあ、特に今コロナ禍なんでね、まあ結構こう出かけることもないままに親御さんもいたりして、ね、中学生のとかして勉強その家でやったりとかするにしてもね、なんとなくこう、まあ前はね、なんか受験生置いて遊びに行くのかみたいな空気感とかね、結構ありましたけどね、最近はまあお出かけもそんなにね、まあ今あんまりないので、なんとなくみんなで頑張ってるかも出てたんじゃないかなって思いますけど、まあ皆さん本当ね、お疲れ様です。はい、今日はですね、まあコーナーでもね、受験の話していきたいので、コーナー行っちゃおうかなと思います。はい、それでは今週もコーナー行ってみましょう。中澤ヒストリー。このコーナーは長年番組を担当している私、中澤治が学習塾英語スクールの先生として、そして様々な経験をしてきた中で得た人生について熱く語っていきますということで、はい。まあすいません、私やっぱり本業が塾なので、今日はですね、合格発表、受験について少し語りたいと思いますが、私ね、今でも、まあ一回ラジオでね、話したことあるんですけど、合格発表の時、僕らの時って、まあ、どっち行くか、今と一緒ですけど、まあ、どっち行くか分からなかったんで、2校、まあ、どっちか行くっていうのだったんですね。で、掲示板が、まあ、昔ですから掲示板ありますよね。見に行きまして、自分の番号探したんですよね。そしたら、一緒に行った友達の番号がなかったんですよ。あ、これ大変だと。あ、落ちたんだと思い込んでしまいまして、もうちょっとその子のとこ行けない。もうなんかもう、自分は名前あったけど、受かってるのは分かったんですけど、番号が抜けてる人が結構いて、あ、これ大変だと思って、子供心、まあ中学校3年生ですからね、未だに覚えてます。243番だったんですけど、まあ不死身だとか言って喜んでたので、今でも忘れてないんですが、そして、なんか蓋を開けてみたら、友達が笑顔で、やったーとか言ってるんですよね。なんで喜んでんだろうと思って、不思議だったら、私が見た掲示板と、もう一個別の掲示板があって、その掲示板に友達の番号が載っていたと。要するに、別の高校だったというオチなんですけど、はい。なので、そんな思い出もありましたね。で、大学はね、結構受験した時も、そこも、昔は郵送が多かったですよね。皆さんどうですか？桜散るとかね、桜咲くとかね、なんか古典的ですけど、そういうのもあって、私の時はもう、連絡が高校に来るような感じだったんですけど、だんだん時代も変わってね、大学に合格発表見に行ったことはあんまりなかったんですけど、まあ塾の中で、いろいろこう合格発表あるじゃないですか。で、だんだんね、大学の方が、ネットでね、番号探すみたいな感じになってたんですよね。合格発表の番号を。だからだいぶ変わりましたね。個別の通知から、で、自分で探して、だから受験生の子にね、何番が合格みたいなの聞いて、何番が合格聞いて、気をつけてね、何番か聞いて、それを見て、合格してるしてないなんてネットでね、発表の時間に、PC の前で待ち受けて、みたいな。で、よくみんなが同時にそこ見に行くからなかなか入れないみたいなね。まあそういう時代もありましたね。まあ、最近はね、まあやっぱりそれももう分かってるし、みんなそうなんで、しっかりPC の方も動くような状況になって動いて見れますけど、昔はそれやきもきしましたよ。本当になんか慣れてない頃ね、番号見てそれで合格 で、本人たちとね、会って喜びを分かち合うみたいなね。結構そういう感じもありました。今まあどうしてもコロナでね、なかなか集まれないんですけど、まあ昔はね、結構、合格発表の時に呼んでね、みんなその、終わって集めたりしてね。結構もう、なんだろう、どうかなっちゃうぐらい喜んでることがね、結構、いろんなことをこう、その、受かった時に集めてね、ほんとみんなで集まってね、合格祝ってたみたいな思い出もありました。はい。で、結構ね、塾なんで、どうしてもやっぱ勉強ばっかりやってるじゃないですか。なので勉強ばっかりやってるんですけど、まあ当然受験の時は受験タスクばっかりやってるから、まあそこでね、なんかみんなで集まってお菓子食べたり、なんかもう勉強しなくて帰って行っていいみたいな。塾に勉強しに来なくていいっていうその解放感を子供たちが味わう瞬間って、なんかすごくこう、なんていうのかな、受験お疲れ様だったね、みたいな感じでね、見れる瞬間を感じるとこなんですけどね。なかなかね、塾でこう勉強せずに帰るってなかなかないけど、この受験の日だ、受験とか合格発表の日だけは、勉強しなくて帰っていいみたいな雰囲気なんですけどね。で、私もまあ、今でもそうなんですけど、今でもまあ、通過点ですから、あくまでもね。だからまあ、その日はいいよ。だけど、高校の生活が始まるから、じゃあ明日からもう一回リスタートしようと。まあ、喜んでるばっかって、もういいじゃん、みたいなことも言われながら、受かってからが大事なんだって。それから、今、ここで、やっぱりみんながそう思ってる時に、まあ、ね、遊んでもいいよと、遊んでもいいけど、ここでちょっと頑張ろうよ、っていうところで、まあ、常に頑張らせるという、はい。だからまあ、お家だったらね、まあいいよ、みたいな、もう受かったから少しゆっくりしな、みたいな話なんですけど、私、やっぱり、学習塾ですから、やっぱり最終的にはまた中学受験して、高校が合格したら、次は大学入ったら、大学向けてやっていくっていうのがあるから、まあ1日2日と思うじゃないですか。でもやっぱりね、1日休んでしまうと、やっぱそのペースを戻すまでにまた1日要するんですよ。だから1週間休んでしまうと、やっぱり1週間また戻すのにかかりますから。だから、やっぱりその1ヶ月じゃ勉強しなかったらまたその1ヶ月かかるんですよね。だからその倍ぐらいのイメージで思っていただくと、3日サボったら元のペースも戻すので6日かかる、ね。そんなイメージで思ってものすごくわかりやすい。だから例えば3ヶ月勉強しなかったらペース戻すの6ヶ月かかるわけですよ。そうやって考えるとどうです か習慣って恐ろしいもんですよね。ちょっとよく言ったんですけど、まあ、ちょうど受験にかこつけた話をすると、毎日塾に来る子っていうのは、1時間を2時間にするのものすごく楽にできるんですね。1時間を、じゃあ1時間しかやってないけど、じゃあ毎日来てるのは毎日来てると。これを2時間にする、これできるんですけど、1週間に1回1時間しかやらない子を2時間にするのはとても大変なんですよ。はい。不思議でしょ？だから毎日継続するってものすごく実は合理的な手法であって、毎日やってるからすごいねじゃなくて、毎日やってるから実は楽なんですよね。はい。まあ要は歯磨きと一緒ですね。はい。たまにしかやらない歯磨きとか多分結構辛いんじゃないかと思うんですよね。なんかやり方もあれだし、なんかリズム掴めないとかね。だから毎日なんか朝起きて、なんかね、歯磨き粉つけて歯磨くみたいなのと一緒で、やっぱリズムって大事で、だからまあたまにしか起きない。だから早起きもそうじゃないですか。たまにしか起きない早起きは結構きついんで、毎日同じ時間の起きるのはきつくないですよね。だから同じようなことで、思ってもらうと分かりやすいんですけど、なのでね、この、大学、じゃあ高校受験が終わった瞬間からね、今日も多分ね、おめでとうって言ってはいるんですけど、ちょっと塾でも。だけど、もう次だよって。気を抜いてる日はあるじゃない。もう、そんなこと言ってる塾みたいな感じですよね。だけど、まあね、僕らがやっぱりそうやって言ってあげないと、さっき言ったことと一緒でね、なかなかスタート切れませんので、ね、なかなか、受験って重たいんですよ。やっぱりこう、すごく、ね、解放感があって、わーってなっちゃうんだけど、そこをぐっと抑えさせるっていうのもまたそれもね、私たちが頑張ってやってることなんで。まあ、受験はね、私ちょっと受験の話ちょっとは、じゃあ、まあ、合格発表の話もそうなんですけど、ちょっとせっかくなんでね、受験とか、まあ、その他いろいろ、まあ、受験にまつわる話っていうか、まあ、要は 今日ね、やっぱり合格してくれた子たちも含めて、まあみんな受けていくものなのでね、試験っていうのは必ず、通過点で受けるものだし、まあ今ね、いろんな受け方あるけど、まあ特に中学校生が高校生になるときは、大体まあ受験してることがね、多いですから、まあ受験をどういうふうに捉えるかって話をちょっとしたいと思うんですけど、まあ、いつも言うんですけど、やっぱりそこが目標があるとやっぱ人間っていろいろやれるじゃないですか。だから試験ってやっぱり、自分がこういうペースをつかんだりとか、あるいはなんか目標を持っていくために、受験があるとないとでは、だいぶやっぱりそこに対して持っていく、こうなんかペースだったり、配分だったり、やる気だったりとか、本当に変わってくると思うんですよね。で、いつでもいいよって。いつやってもいいよっていう状態。まあ要は、いつかやろう。いつかやろうはいつやるんだって話で、必ずいつかやるのいつかを決めてあげると、それに対して、準備だったりとか、まあ気構えだったりとか、モチベーションだったりとか、必ず作ってきます。だから、よくプロのね、選手やなんかもそうじゃないですか。スポーツ選手もそうだし、オリンピックの選手もそうでしょうけど、オリンピック終わった次の日からも練習して、次の目標決めるじゃないですか。だからやっぱ目標設定ってものすごく大事、その一つなので、まあ、確かに合格するのはものすごくいいことなんですよ。合格するには当たり前で合格してほしいし、合格するのが、まあ嬉しいんだけど、まあ合格不合格、まあこれはちょっと大きな話で言うと、そこよりも、その、目標に向かって、まずは進めていく。ね。目標に向かってまず進んでいくことが一番大事だかなと思って、いつも話をしてます。なのでね、まあ、これをね、どういうふうに捉えるかっていうのは当然あるんですけれども、まあ、これが受験っていうのが分かりやすい。ね。誰しもが、要は、中学生が結構、みんな、それを目標にするじゃないですか。まあ、全員とは言わないけどね。だけど、まあ、それを目標にしてやっていくのが、ものすごくこう、やっぱり、やりやすいし、まあ、この今の年代ではすごく、自分を、の、進め方を持ってきやすいのが、やっぱ受験だと思いますので、まあ、これで練習して、まあ、高校、大学で受験する子もいるし、会社の試験を受ける子もいるだろうけど、いろんなものを目標にしていくことで、どんどんそれを通過していくだけで、自分がより成長できていくと。まあそういうふうに考えてもらうといいかなと思うんですよね。ちょっと私よく例え話するんですけど、無駄なものがあるからこそ無駄かどうかわかるっていうね。無駄なことかどうかっていうのは勉強していくときに、そのことしか知らなかったら、他のことが無駄かどうかわからないんだけど、たくさんいろんなこと知ってるから、無駄のことすら理解できるっていうね。ちょっと深い話なんですけど。知らなければ、それが無駄かどうかの判断もできない。だからまずは、その入れ物を大きくして、風船をいっぱい膨らます。なんか、どうだな、サンタさんの、袋みたいに、何が出てくるか分かんないぐらいいろんなものを詰め込んであげて、まあ、特に風船をどんどん膨らましてあげることで、いろんな情報をゲットしたり、勉強したり、知識がついていくと、最終的にはそれをうまく使って、そっから探せるようになってくるし、もっともっと大きくしていくとっていうことになると、もう終わりがないですよね。はい。だから終わりがなくなるような勉強を考えてあげると、すごくやってる意味わかるよなんて言いますけどね。はい。まあ今日はですね、ちょっとほっとしたのもありますけどね、私もね、皆さんね、本当お疲れ様でございました。ご家族の皆さんも、受験生を、ね、今日なんかお祝いとかしてるかもしれませんけど、ほっとしてると思いますので、まあ皆さんに本当にお疲れ様でした。そして、まあ次のステージへまた向かって頑張っていってほしいなと思いますので。はい、今日はですね、ちょっと受験の話、ね、熱く語ってしまいました。以上、中澤ヒストリーのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
はい、番組も残すはあと10分ぐらいになりました。ではここから期間限定コーナー、一緒に作ろう私のあだ名ニックネームの時間です。このコーナーは私中澤様がリスナーの皆様から中澤先生に代わる安田美恵夫人のあだ名を考えてほしいという願いから作られたコーナーです。まあね、この前ね、学生大戦隊ソロの皆さんが来た時にゲストに来られた時にね、お父さんって言われましたからねまあなんかそのままの気もしちゃうんで、ニックネームなのか何なのかわかんないですけどね、パパってのもね、ちょっとね、まあお父さんイメージだってやっぱ大学生ぐらいのお父さんなのかな、やっぱイメージはね。はい、おさやんとかね、中さん。なんか、いろいろこうみんな、バリエーションがあって、おさむさんとかね。おさむさんとか、そうですもんね。まあ、名前、そうですね。やっぱおさむって名前なんで、下の名前が多いんですけど、やっぱりちょっと上の名前とか、まあお父さんって誰でも使えちゃうんで、僕のニックネームにしていいのかっていう問題もありますけどね。世の中のお父さんの代表ではないので、まあ、自分で名乗る分にはいいと思うんですけど、中澤父さんとかですか、そのままですね。なので、まあ、またね、まだまだ募集しておりますので、ぜひ、こんなんいいんじゃないのって、まだ全然もうそろそろ決めなきゃいけないんですけど、まあ、今月まだ一杯までありますので、ぜひ、何かしらご要望があれば、意見いただければなと思いますので、まあ、ここまで言ったら決めなきゃいけないんでね、私も困りますよね。ちょっと選ぶ、こう、ね、理由がね、何を元に選べばいいのかって非常に難しいんですが、まあ、3月末に何かしらニックネームあだ名を決めたいなと思いますので、また皆さん時間のある限りメールいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。はい、でもね、スタジオの外また雨が一段強くなって、風もねかなりで、なんか木の揺れ方が半端ないですね。ちょうどビルっていうかね、ホテルの1階なので、どうしてもやっぱり高いとこから吹きさらしの風がすごいから、かなり降ってる感じで、もう傘させないような雰囲気ですよね。もうなんか皆さん気をつけていただいて、安全に帰っていただければなと思いますので、お気をつけください。はい、ですね、もう3月末でね、ちょっと最後になっちゃうんで、アニーグローバルエデュケーションですね、そっからちょっとお知らせだけさせていただこうと思ってるんですけども、あと1週間でもあと数日で55キャンペーン終わってしまうんですね。今ちょうどね、入会金が 55% オフと、初月月謝 55% オフと。まあもうその月の、今年度の教材費っていうのはもうちょっと時間がないのであまりこう、あれなんですけど、もうあと数日でキャンペーン終わってしまうので、もしまだ、ちょっと来たかった、体験したかったっていう方はね、ぜひお問い合わせいただければと思うんですが、まだね、ホームページ見ていただくと、前もお伝えする、塾とかね、英語スクールとか、そういうのは、3月末ちょっと授業ないんですけど、マインクラフト使ったプロクラの教室は、今絶賛体験期間中なので、体験、すごく、まだ枠あるかな。多分7月まで枠取ってたんで、まだそちらの方はできると思いますし、そちらの方は別でキャンペーン打つみたいなので、もしよかったらまたね、お問い合わせしてくれればなと思います。はい。で、あとね、これはもう皆さんにご連絡ですけど、4月10日、またミッツさんのコーナーの前になってしまいますが、3円ネオフェニックス、富山クラウジーズのさんの試合の、まあ、冠として、アニーグローバルエデュケーションで、まあ、今回はね、まん延防止も解除されるということもあって、なんとかこう、先生たちで盛り上げていきたいということで、イベントをいろいろ企画して、フェニックスと試合にみんなで行こうと思ってますので、ね、皆さん、まだチケットあると思いますので、ぜひね、一緒に応援したいな、なんて思ってますので、もしお時間あれば、それもね、参加いただければなと思います。まあ、この後の番組で、ミツさんが散々、ね、応援してくれるので、私はまあ、とりあえず私たちはってことで、またホームページもね、うちフェニックスカラーで、今、青いんですよ、私のイメージカラーって、アニグローバルエデュケーション、実は。で、英語スクールがちょっと赤っぽい感じで、ちょっと色もあるんですけど、アニグローバルエデュケーション自体のイメージカラーは実は青なんです。でも、実はフェニックスさんをカンブリジア応援するときには、赤になる。実は。なので、いつか赤になるんですけど、もうそろそろ赤になるかな、と思ってますので、ホームページもちょっとチェックしてください。面白いですよね。急に赤くなっちゃいますからね。 青いイメージ作ってるのが赤くなるんで、なんか普段とちょっと違うなとかね、そういうのを見ていただけるんで、まあそれも楽しみにしていただければなと思います。はい、今日はですね、まあ入試ですよ。本当にね、受験生ご苦労様でございました。とにかくね、まあこのスタートが始まって、またこれが終わるとスタートなんですけど、案外ね、3月これで入試制度変わると、中学生の子たちは来年3月はね、ちょっとなんか変えちゃうのかな、2月で多分終わるんじゃないかと思うので、全然雰囲気が変わってくる、また入試制度になりますよね。なんかまた塾の方でもね、そういう説明会とかやるんですけど、まだその初めてって本当にどうなるかとか、どういう問題出るかって全くわからないことが多いので、本当に1年目はいろいろね、なんていうのかな、まあ、変わるっていう、こうなんかやっぱりそういう時って変化ってワクワク感あるけど、なんかやっぱりちょっとこう不安の方がね先出るから、どうなるかっていうのまた情報があればね、この番組でもお伝えしていきたいと思いますけれども、まあ4月ね、これで終わるともう4月まだ10日ね、2週間ないぐらいじゃないですか。で、結構いつも僕思うんですけど、皆さん4月に向かって、今学校決まって4月に向けて行くってすごいですよね。なんかタイトだなっていつも思うんですよね。で、だってまだ今日決まってね、もう次の月にはもうそこの学校の生徒と一応ね、4月1日から一応そうじゃないですか、扱いはね。だからそうなるという、なんとそこがいつも僕はね、早いなって思うんです。心づもりもないままにどんどん進んでいっちゃう、まあそんなもんかなと思うんですけどね。やっぱり変にずっとそこで慣れるのもなっていう、だからもう今ワクワクしたまま、まあ高校へ行くなりして、なんかここが俺の母校かみたいになるのがいいのかな、私の学校みたいになるのが楽しいのかなね。新しい出会いも待ってますし、新しいこうね、先生だったり学校だったりで、やっぱ4月はね、塾ってね、まあ、英語スクールもそうなんですけど、昔は3月スタートだったんですよね。で、3月スタートの塾が多かったんです。だから私のとこ、ハニーグラバルエデュケーション自体は、もともと、英語スクールもやってるんで、スクールイヤーって言って、4から3っていうカレンダーでやってるので、まあ、塾の中でももう本当に典型的にこう、3からじゃなくて、4から3っていう学校に合わせてるんで、新しい時間割も全部4月1日からスタートなんですね。なので、まあ学校と本当に合わせた感じでね、やってるんで、まあ学校の、なんていうかね、イメージとちょっと合ってるところはあるんですけど、まあ4月から当然クラスもみんな変わってね、上上がる子もいたり、コース変わる子もまあまあいるんでね、あとは受験に備えて受験勉強で、塾やったりとか、あるいはもういろんな習い事増やしたりとか、やっぱこの時期いろんな変化がある時期なので、なんかある意味塾の中でも、まあなんとなくこう4月迎えるにあたってワクワクする気持ちもあるかななんて思ってます。なのでそういう面で言うと、まあこの時期はね、特に4月に向けて、まあ今日合格発表の気持ちと一緒で、なんかよしやったるぞという感じの時期なんでね、まあそういう時期を私たちも共有してるなと思って頑張っていきたいと思ってますので、またね、4月になったらパワーアップして、まだ3月残ってますので、3月しっかりあだ名ニックネームね、またちょっと決めて、新しく4月から気合を入れ直して頑張っていきたいと思ってますので、ね、でもね、ちょっと地震があったりとか雨が降ったりとかね、ちょっとまあ気候が変わるというか時期が変わるのでね、ちょうど地震もですね、福島の方の知り合いの人にちょっと連絡してみたら、まあまあ、揺れてたみたいなんですけど、その方のところは、まあ、比較的大丈夫だったっていう連絡をもらったし、ちょっとほっとしてたところで、結構今、すぐに連絡ね、つけていいかどうかってとこもあるんで、そういう時もちょっと心配でね、災害があって連絡しすぎてしまうと、それもそれでね、相手もちょっと大変だってことで、まあ、様子見てたんですけど、まあ、知り合いの人たちは、比較的、大丈夫そうだったので、ちょっとね、テレビなんかで見ると相当なんですよ、でしたよ、なんて送ったら、大丈夫ですよ、なんて来たんで、まあそういう意味でもちょっとね、ほっとしてるところではあるんですけれども、まあこういう時期なんでね、なんかいろいろスタートしたりとか、いろいろ天候も変わり目だったりとか、まあ今天寒かった暖かったりいろいろしますしね、体調にも気をつけていただいて、また新しく4月を迎えていっていただけるといいなと思います。はい、まあ今日もね、本当にちょっと今日は受験のことをメインでね、話しちゃいましたけど、皆さんどうですか、 たまにはまたね、昔に戻って受験したいような気持ちになりませんか？もういいですか？もうスタジオ全面バツの人がいっぱいいますけど、はい、二度としたくない。あ、そうですね、確かに終わってみるといいけど、やっぱ途中は大変ですよね。なんとも言えない、こうねえ、たとえやってなくてもやらなきゃいけない気持ちとかね。なんかもう分かりますよ、なんかに追われてる、なんかにずっと襲われ続けてるような感じですよね。まあそれが受験ですから、はい、まあそれが終わった後には今日ね、にこやかすっきり爽やかな感じになってると思いますので、まあそういうのがあるからいい気分で迎えられるんじゃないかと思ってますのでね、まあ受験楽しんでいただけましたでしょうか皆さんね。また機会があれば私も何かしらの試験を自分に課したいと思いますので、はい、皆さんの気持ちをね、また分かりながら進めていきたいと思ってますので、でも受験ね、懐かしいね。でもまあ今そうは言ってても、まあもう一回は嫌かな、やっぱり。ね、教える方がいいなっていつもこの時期覚えますね。はい、今週もありがとうございました。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分お気をつけありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治がお届けしていきます。来週もお見逃しなく、熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.